意見発表。予算特別委員会の最終日3月15日に会派の代表から平成28年度予算案について意見の発表がありました。その要旨をお知らせします。なお次の会派からも意見の発表がありました。杉並ワクワク会議、共に生きる杉並、美しい杉並、無所属堀部、無所属木村です。
赤ちゃんからお年寄りまで、すべての人が豊かに暮らせる予算。杉並区議会自由民主党、吉田愛。我が会派は、予算特別委員会に臨むにあたり、1、基本構想実現に向けた内容化。2、区民の喫緊の課題を的確に汲み取り、それに応える予算化。3、区民の自立を支え、自助・公助を促す予算化。4、行財政改革に取り組み、未来の子どもたちが夢を持てる予算化。5、国や都と連携をしながら、持続可能で健全な財政運営を行っているか。6、長期最適、全体最適の観点から、妥当な予算となっているかとの視点で議案を精査し、質疑を重ねてきた。その結果、平成28年度一般会計予算、各特別会計予算、合わせて審議した議案を含め、計19議案すべてに賛成する。我が会派の予算案に関する考え方、個別の施策等も含めた意見・要望を、予算編成の5つの視点に沿って述べる。減災対策等の充実による地域の安全安心の拡大に関し、東日本大震災は大きな被害をもたらすとともに貴重な教訓を残した。尊い犠牲のもとに得られた教訓を生かさなければならない。そのような中、共愛道路拡幅整備条例を改正し、スピード感を持って拡幅整備に取り組む区の考え方を評価する。多様な連携・交流によるにぎわいの拡大に関し、少子高齢化や人口減少により内需の縮小が見込まれる我が国においては、いかに外国人旅行者を多く招致し、町の回遊性を高め、滞留時間を増やすかが地域経済活性化の鍵となる。こうした中、東京高円寺阿波踊りをはじめとした各種催しや、日本の伝統文化に触れ体験できる仮称杉並体験ツアーは事業を得た事業である。より多くの外国人旅行者に訪れてもらうためにも、商店街の接客力向上や情報発信等の後押しを行い、日本人の細やかなおもてなしの心で来街者を迎え入れる環境整備を推進すること、福祉のさらなる充実で区民生活の安心を拡大に関し、待機児童対策として精力的に保育所整備に取り組んできたが、28年度入所選考では予想を上回る申し込みがあり、4月の待機児童数は昨年を大幅に上回ることが判明した。そこで区は議案の訂正と追加の補正予算を行い、従前の整備計画と合わせ、28年度中に新たに1000名を超える定員を増やすことを計画した。これは29年4月には確実に待機児童を解消するという強い決意の表れと理解し、高く評価する。次世代支援・教育の拡充に関し、これからの日本を担い、自分の国を愛し、誇りを持てる子どもを育てるためには、教育に力を注がねばならない。そのためには、人格形成の基礎を築く就学前から、知育、特育、体育にバランスよく取り組むことが大切。仮称、就学前教育支援センターがそのための施設になることを期待する。 区民との双方向コミュニケーションの拡充に関し、区民に伝える広報から区民に伝わる広報を目指し、戦略的広報を推進すること。28年度は総合計画の計画期間10年の前半最後の年にあたる。前半の総括をしっかりと踏まえ、後半に踏み出すための改定を行うこと。また、区立施設再編整備計画第一次実施プランの改定も予定されている。より総合的かつ豊かな視点で将来に夢と希望が膨らんでいくような施設の複合化、多機能化の具体像を打ち出していくこと。アンサンブル荻窪と荻窪税務署等との財産交換および仮称天沼三丁目複合施設に関しては、財産交換を行うことで6300平方メートルという広大な用地を取得でき、仮称天沼三丁目複合施設の整備で区民の福祉と暮らしを支える一大拠点が築けること等から妥当であると判断した。最後に、区民一人一人が笑顔で健やかに杉並で暮らしていけるような取り組みを進めていくよう要望する。
区民との対話で豊かさと安心を実感できる施策の充実を、杉並区議会公明党山本博子。平成28年度一般会計予算案、各特別会計予算案並びに関連諸議案のすべてに賛成の立場から意見を述べる。我が会派は区民に一番身近な基礎自治体として区民ニーズに応え、きめ細やかなセーフティーネットを築くことが区民に豊かさと安心を実感していただくために必要と考え、このような視点を持って真剣に予算審議に当たってきた。賛成理由の第一は、区民の命と健康を守り育む施策、特に安心して子育てできる施策が充実されたこと。第二は、多様な連携や交流によりにぎわいの創出を図り、区民ニーズに応えうる施策が拡充されたこと。豊かさと安心を未来に広げる予算と名付けたその特色がよく反映されていることである。その他主な賛成理由を意見・要望を付して次のとおり述べる。現在の総合計画策定の前年に発生した東日本大震災は、区政運営の舵取りを大きく転換させ、災害対策に大きく力点を置かせることとなった。この4年間で区民の命を守る何においても欠かせない分野が充実してきた。本予算案でも我が会派が主張してきた感震ブレーカーの設置支援や地震被害シミュレーションの実施等、減災対策等を充実させる施策が多く盛り込まれた。こうした姿勢を高く評価する。次に、地域包括ケアシステムと特別養護老人ホーム整備に関して、我が会派は今後の急速な高齢化に対して地域包括ケアシステムの構築とバックアップ機能としての特養の計画的な建設は喫緊かつ最重要課題の一つであると強調してきた。総合計画の平成33年度までに特養定員を1000名増加させる目標達成に向け多大な努力をし、ようやく到達への道筋が見えてきたところと思われる。そのことを最大の敬意を持ってねぎらうとともに、手を緩めることなく引き続き尽力することを望む。地域包括ケアシステムに関連して、仮称天沼三丁目複合施設等に関して意見を述べる。国との財産交換で区が取得する当該地に、医療系サービスが充実した200床以上規模の特養と福祉サービスに関する複合施設を併設するとしている。地域包括ケアシステムとは、住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体的に提供し、関連する機能・機関をネットワーク化することである。 これを物理的に一体化させるのが今回の計画であり、区内各地の地域福祉充実へと結びつく大きな可能性を秘めた計画と考える。この福祉の連携拠点が区内各地の地域包括ケアシステムの底上げに大きく寄与していけるよう、充実した運営及び横展開を図る取り組みを要望する。次に保育施策、待機児童対策に関して意見を述べる。29年4月の待機児童解消を実現するため、予算特別委員会の直前に当初予算案を訂正し、補正予算案の追加提案を行うという異例の対応があった。この緊急対策は、区有地や区立施設を活用して過去最大規模の施設を整備し、確保定員をさらに上乗せする内容が盛り込まれ、さらに待機児童解消緊急対策本部を設置し、組織体制の強化を図ることで、28年度中の保育施設整備を加速化するというもの。素早い対応を高く評価し、一日も早い待機児童ゼロの実現を強く望む。最後に、財政運営に関して意見を述べる。区の財政状況の見通しが依然不透明な中、財政健全化と持続可能な財政運営を基本的な考えとし、負債と基金のバランスを意識した予算編成は財政運営上からも適切である。現下はマイナス金利という市場空前の低金利の時代、負債の発行や基金の管理といった財務活動においても、このような金利市場の動向をとらまえた上で全体最適の視点を持ち、財務活動の効率性向上に知恵を絞って取り組んでいただきたい。